詩編の106編。前回の詩編の105編と似ています。詩編の105編は、イスラエルの民が出エジプトしてから、そこからその神に言い逆らってきたと、神を信じなかったということがずっと書いてありました。今回も同じようにもうちょっとその歴史が広がってるんですけど、出エジプトする前のエジプトにいた時から出エジプトして、その後、その、獅子の時代になったり、またおそらく もしかすると、王様の時代も少し入っているのかもしれません。いろんなその国民の中に散らされたと書いてありますから、まあ、時代的にそこまではいかないにしても、その、バビロン捕囚とかアッシリアに捕まって連れて行かれるとか、そういう予兆であったり、これを読んだ人がその予言的にこれをしたのかもしれません。でこの民というのはものすごく堅くななんですよ。神が何度も何度もご自分の道からを彼らに表して、彼らを憐れんで彼らの必要を満たしていったんですよ。で、苦しい時には助けてくれって言うんですよ。苦しい時の神頼み。そしてその神に助けていただいたら、喉元すぎれば何とやらで全て忘れてしまうって。どうしようもないですね。みんなうんうんって言わなくなりましたね。この最大のブーメランが自分に返ってくるっていうのが なんとなく分かってきましたね。そうなんですよ。どれほどその神のしてくださっていること一つ一つを忘れてしまうことか。いとも簡単に。今日も朝、娘の学習発表会で朝バタバタしてたんですよ。でもちょっとある忘れ物をしてしまいまして、外に出ないといけなくなったんですよ。で、行って帰ってくるまで20分ちょっとかかるっていう。それで、その普段はね、礼拝のために準備して、で、その少し静まりながらいる時間ですよ。なのに、その自分が忘れ物をしてしまったがゆえに外に出てるんですよ。早く、その、まあ、時間が迫ってて、で、なんか知らないけど、カメラを撮らないといけなくなってたり、写真撮影係とか、いろんなのが頭の中にあって、で、前の車、30キロで走ってるんですよ、この時に限って。で、心の中でも、早くどっか行けみたいな。右に曲がれ、ほら、左に曲がれとかって言いながら、めっちゃイライラしてるんですよ。で、ふと気づいたんですよ。あんた何やってんねんって。日曜の朝からみたいな。なんか何がその一番なのか、何が何なのかって分からなくなってくるんですよ。その目の前のことばっかりにその気を取られてたら。そもそも忘れたのはあんたやないのかって。あ、そうでしたって。なんかそういうその毎日の生活の中で、神の素晴らしさとか、神が私にしてくださったことを忘れる瞬間がたくさんあるんですよ。そうすると、このイスラエルのその民と同じように、彼らが全く同じように、その、全く同じようにとか、彼らが歩んだように、私も全く同じように神に対して、なんやねんって。なんでこんな時に限って、こんな必要な時に30キロで走ってる軽トラが前にいるねんっていう感じで突っ込みたくなるんですよ。法定速度守ってるだけなのに。で、神への感謝とか、その神に、その、神を賛美する思いとか、今日、その、さっきまで準備してたこの御言葉について思い巡らすとか、なんか、バーンって飛んでしまって、そしてなんかもう、この目の前のことに集中してしまうんですよ。で、私たちのこのレースというのは、ここにあるんですよ。本当にその神が、どのように私のことを救ってくださって、どのような方で、どのように素晴らしい方で恵み深くて私のことを愛してくださっているかということを、毎日のいろんなその生活の、このポイントポイントで覚えているのが私たちのレースですよ。そのために聖霊が与えられていて、イエス・キリストが隣にいてくださっていて、そしてキリストの御名によって求めるものは何でも神が与えてくださるんですよ。この106編は、なんか中、中盤ばっかり読んでると、もうなんか、疲れてきます。でも、例えば43節を開いてみると、主は幾度となく彼らを救い出されたが、彼らは愛はからって逆らい、自分たちの不義の中に溺れたと書いてあるんですよ。でも、44節から46節まで、それでも彼らの叫びを聞かれたとき、主は彼らの苦しみに目を留められた。主は彼らのためにご自分の契約を思い起こし、豊かな恵みのゆえに彼らを憐れまれた。また彼らを捕らえ移したすべての者たちから彼らが憐れまれるようにされたって書いてあります。イスラエルの民が、また私たちがどんなに神の前に不誠実でも、神の私たちに対する誠実さ、神の約束したことを決して変える方ではないんですよ。私たちを愛するって言ったら、徹頭徹尾愛してくださるんですよ。 私が救われるのはイエス・キリストの御名を信じて、そのイエシュアというイエス・イエシュアという名前ですよ。ヘブライ語だと神は救いという名前、その意味ですよ。この神は救いというその御名を呼び求めると誰でも救われるって、それが聖書の約束ですよ。そこに私が留まっていられるかどうかなんですよ。毎日いろんな瞬間瞬間で、またヘブルの3章とか4章とかを見てみると、たくさんの御言葉がこの出エジプトした人たちに語られたんだけども、彼らは心を固くなにしたって、それ罪が彼らを惑わしたからだって。でもっとその4章の2節に書いてあるのは、で彼のその語られた御言葉が彼らの信仰に結びつかなかったからって書いてあります。じゃあ語られた御言葉がどういうものだったかというと、もちろんその先に行くと、神は水を用意してくださるとか、神が導いてくださるとか、神がその全てを用意してくださるとか、そういうことも全部含まりますけど、彼らにもまた私たちにも適用することのできる神のその私たちの信仰に結びつけないといけない、もう何が何でもこれを結びついてて、その結びつけてくださいと祈らないといけないものというのは、この44節、45節、46節ですよ。神が常に私に対して恵み深くあられるということ、良いものを受ける資格のない私に、私がもし神をその時に、その一瞬にでも信頼して、困った時の神頼みでも、困って、こんな困っても、いつも神ね、困った時の神頼みばっかりしかしない私を、それでも神は憐れんでくださるという、それが信仰じゃないですか。神が私が、神の御名を呼び求めると、私が神に救ってくださいと呼び求めると、神が私を助けてくださるというのが信仰ですよ。その神の約束と、私に与えられている信仰とが、その神の力によって結びつけられる必要があるんですよ。何をしてても、どんなところでも、どんな時にでも、覚えている必要があるのは、神の恵みと、私に対するその神の愛と、主の皆を呼び求めたら、誰でも救われるという神の約束ですよ。そしてイエス・キリストが十字架にかかってくださったことによって、それによってはっきりと示してくださった、証明してくださった、その神の愛と約束を私たちいつも覚えている必要がありますよ。もうこれはマストですよ。でなければならないんですよ。そうじゃないとこの地上でクリスチャンなんかやってられないんですよ。久米島だろうと、東京だろうと、どこにいても、アメリカだろうと、どこにいても、やってられないんですよ。神のこの約束抜きに。本当に私たちがいろんなその体験をします、毎日。で、神に従えないというその時間の方が圧倒的に多かったりもします。でもその中で覚えている必要があるんですよ。そこでがっかりするんじゃなくて。こんな私に対しても神は恵み深いって、憐れみ深いって。そしてこのことをもう自分が嫌になるほど、自分が嫌になるといいんですよ。そしてもうダメだっていう風なとこから、その神に助けていただいた時に、ようやく神に対してちょこっと感謝ができるようになってくるんですよ。ああ、またやっちゃった、神様ごめんなさい、許してください、アーメンちゃん。これを繰り返している限りでは何度でもやりますよ。で、本当になんか神の前にもう本当ごめんなさいって、心の底からごめんなさいをしたときに、本当にその許しをいただいて、もう二度とその愚かな行いをしなくて済むような力を神が与えてくださるんですよ。でもそこに至るまでもプロセスですよ。主よごめんなさいとかって言って軽くなんか神のその許しとかをあしらうんですよ。イエス・キリストが十字架にかかって苦しんでくださったとか、それも全部忘れてしまうんですよ。ごめんねとかって言って終わるんですよ。でもごめんねって言って許されるその背後には、どれだけの犠牲と、どれだけのその尊い命が、つまりイエス・キリストの命が、どれほどの価値あるものがその生贄として捧げられたかということを忘れてしまうんですよ。でもごめんなさいっていう時に、この十字架を見ながらごめんなさいって謝れるようになるといいですよ。そしたらその神が許してくださるという確信と一緒に、神に対する感謝と、本当に許されたっていう、その喜びが私たちを満たしてくれますよ。本当に、私たちの毎日が、この神の恵みによって、この福音を思い起こすことによって、変わっていきますように。